がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマは千葉県にお住まいでがん治療が一段落し現在経過観察中の50代の男性からのご相談です。治療が終わって病院の先生からは好きなものを食べてくださいと言われましたが再発や転移の不安を考えるとどのような食生活を送ればいいのか分かりません。好きなラーメンや牛丼を食べ続けても良いものか迷っていますと坂本さんメッセージいただきました、
はい、
こういった食生活にまつわるお悩み、まあ、日々のことですからやっぱり坂本さんのがん相談支援センターにも多く寄せられるんですか。
そうですね、なんて言うでしょう、食べ物のことっていうことももちろんですしもう一つは何でもっていうのが一番困るっていう、うん、そういうねお問い合わせというんですかご相談がやっぱりよく来ます、うんうん、また患者さん以外の立場だとやっぱり例えば患者さんが男性で、
はい、
でお食事を作る立場の奥様がですねやっぱりご主人の健康のことを思って、どういうお食事を作ると本当にこうがんの再発が防げて、これからも健康をね維持できるのか、本当に少しでも知識をね蓄えたいんですっていう、うん、そういったご相談もよくありますね。
うん、がんの治療中の食生活についてはこの番組でもね、うん、一度も取り上げましたし、はい、ただそのがん治療の後っていうところで、うん、また少し感覚とか、まあ、普段の生活のスタイルもね変わってくると思うので悩まれる方もきっと多いですよね。そしてその特にこう食生活気をつけなきゃなって考えてしまいがちな中でいざ好きなもの食べていいですよって言われるといや好きなもの結構ジャンキーなもの多いんだけどなって思っちゃう方もねいらっしゃいますよね。
そうですね、確かに本当にジャンキーなものが好きだった方ががんの治療を経て、まあ、ご家族がいたりするともうあんなジャンキーな食事の世界に戻っちゃダメってやっぱすごい家族もすごい心配したりとか、
ね、
本当にこの好きなもの食べていいですよ何でもそうちょっと戸惑うでしょうね。いろんな本人だけじゃなくご家族もそうだと思います。実際そのがん治療後のじゃあバランスのいい食事って何なのかっていうところなんですけど、うんポイントはいくつかあってがん情報サービスのサイトの中でもこうがんと食事っていうとまず出てくる言葉はバランスのいい食事、
うん、バランスのいい食事よく、ね、言われますけどね。
で2つ目は適正体重の維持っていうこととあとは適度なお酒の量を守るっていうところがお食事関連としては結構大切ですよと言われています、
うん、
ちょっとこういう話の仕方をすると漠然としているので、まあ、イメージできるようにいくつかお話をさせていただくと、アメリカのキャンサーリサーチ UK というところが、
はい、
がん患者さん支援団体なんですけども、結構分かりやすい話示し方をしてくれてるんですね。それは食事をワンプレートでこう示して、
はい、
食事をワンプレートにこう見立てた場合にどのような食事がどれくらいの量あるといいかこうイラストで示してくれてます。例えば1枚のお皿に対して体の調子をこう整えるようなこう野菜っていうのが全体の2分の1、
はあ、半分、
うん、半分そうなんですよ、はい、でお肉とか魚っていうこう人間の血液とか筋肉を作るような要素の食べ物が4分の1、
うん、
であとこうお米とかポテトとかそういったこうエネルギーを体を動かすときに必要なエネルギー源となるものが炭水化物ですよね。それがこう4分の1占めているのがバランスがいいっていうふうに、はい、示されてます。まあちょっとこう全体像を大まかに把握するだけでもちょっとイメージ変わってきませんか。
そうですね、うん、思いのほかお野菜とかが多くて、うん、そんなに普段から食べてなかったのにどうしようってちょっとね私なんかもそれを聞いて思っちゃいますけど
そうですね、うん、もう本当に今まで食べてなかったものを一品加えるっていうような工夫でもいいと思います。まあ人間が一日過ごすにあたって必要なカロリーっていうのが算出できる計算式があるんですよね、
はい、
今から話すことって結構ですね今何でもインターネットで簡単に身長と体重とかを入れると出せるようになってきているので、ぜひご自分でお気に入りのツールを見つけていただくといいと思うんですけども、例えば成人の女性で普通と言われるようなこう運動量の方だと1日に必要なカロリーっていうのはだいたい2000キロカロリーぐらいなんですけど、
2000キロカロリー、
はい、そうすると2000キロカロリーを3食で割るとだいたい1食660キロカロリーぐらいですよね。で タンパク質と脂質と炭水化物どれぐらいの割合で考えるといいのかっていうと、うん、これ日本でいう三大栄養素っていうんですけども、はい、この3つの要素のパーセンテージが糖質が50-60%。
あ、結構糖質が半分以上なんですね。
そうなんですよ。で、脂質が 25%。で、タンパク質が 15-20% っていうのが、こう理想的だそうなんですよ。
あ、意外ともうちょっとタンパク質取った方がいいのかなとか思ってたんですけど、
そうなんですよね。
それよりもエネルギーに直結する糖質が結構重要なんですね。
そうなんですよね。で、さっき私この一食、660kcalぐらいだって言いましたけども、
成人女性がですね。
そう。それを今言った三大要素の理想的なバランスにはめ込むと、タンパク質がだいたい 25g、
はい、
脂質が 18g、
はい、
さっき糖質って言っちゃいましたけど、炭水化物が、まあ、まあイコールですけどね、炭水化物が 100g ぐらいなんですよね。そうやって私これさっきちょっと気になって、こう質問者さんがおっしゃってくださった牛丼とかラーメンって、この三大栄養素のバランスどうなのかなと思ってみたら、意外とですね、バランスいいんですね。
そうなんですね。
ちょっとですね、面白かったです。はい。なので、今って、その、加工食品だと特にそうなんですけども、食品表示基準っていう規定があって、こう、コンビニのお弁当とかにもよくこう、
あ、書かれてますね。
書かれてますよね。はい、ちょっとこう、今日は外食というか、そのね、加工食品を買っちゃう日で、バランス悪いかなって思う時にも、ちょっとその表示を見て、タンパク質とか脂質のバランスもそこまで悪くないし、
うん、
まあ今日はこれでよしとしようとかっていうような、こう自由さを持ってもいいんじゃないかなと思います、
ということは今回のそのご相談者の50代の男性、例えば牛丼食べ続けても良いものかっていうところでは、牛丼は比較的その、まあ、糖質脂質タンパク質で見るとそんなに悪くはないけれども、そこにやっぱりお野菜成分を足すために牛丼を今まで食べてた量のカロリー分ちょっと少し減らして、その分でお野菜とかを足してで調整すると牛丼食べても OK ということになるんですね、
まあ、そうですね。ただ、まあ、食べ続けるのはね、あれですけどね、まあ、なんか大事なのはですね、やっぱり好きなものを過度に制限する必要はないっていうことかと思います、うんうんうん、ただ気をつけなきゃいけないのは、やっぱりこう、じゃあがんの再発とかっていうことに食べ物こう影響するものがあるんじゃないかっていう部分なんですよね、で今までの回でもちょっとお話ししたことがあるかもしれないですけども、肥満に関しては明らかにがんの発病ですとか、場合によっては再発のリスクっていうものも高くなるってことが分かっているんですね、彼こう太りすぎているとやっぱりそこは良くないっていうことと、じゃあ痩せてればいいのかというとそこでもなくって、報告されているデータによるとですね、男性の場合は痩せすぎている方の方が再発のリスクですとか、はい、もう脂肪のリスクが高いっていうことがデータとして分かっているんです。
そうなんですね、は
い、なので痩せすぎず太りすぎずっていうこと、そこに結びつけて言うと、脂質が高いものの食べ物ってどうなんですかって質問をよく受けるんですけども、脂質イコールがんの再発のリスクを高めるっていう報告はないにしても、それを取りすぎるとやっぱり肥満につながっていって、それが再発リスクを高めるっていうことになるんだと思うと、やっぱり適度にバランスのいい食事を取る、でもしも食べ過ぎたなっていう時には適度に運動もするとかっていう、全体として生活習慣を整えていくっていうのが大事なのかなと思います。
その今お話を伺っていて、じゃあまあある程度バランスよくって考えた場合に、うん、3食ちゃんと食べなきゃっていうところでも、うん、なんとなく日本では特に朝食神話みたいなところも、朝ごはん神話みたいなところもあって、うん、3食食べなきゃいけないんだ、それもバランスのいい食事なのかなとか思っちゃうんですけれども、なかなかでも食べられないことも坂本さんあるじゃないですか。
そうですね。
こういう時どうしたらいいですかね、う
ん、確かに本当に働いていてもそうですよね。お昼ご飯食べれなくてガス欠になっていることだっていうのもありますよね。で、まあ、うちの管理栄養士さんたちよくお話ししてくださってるのが、やっぱり食べれるものを食べれるときに好きなだけっていうのはやっぱりキーワードとして出てくるんですよ、うん、で、一日の自分の体重とか活動量に合わせて必要なカロリー摂取の目安っていうものも今計算式調べるとすぐ出てきますので、まあ、それを自分の目安として知っておいて、その中で一日に必要なカロリー量はちゃんと維持していく、朝食べれないんだったら昼ちょっときちんとバランスのいいものを食べるとか、 あるいはどうしても朝とか昼はしっかりご飯を炊いてとかっていうのが難しいけども、うん、やっぱりあのエネルギー不足だなっていう時には、あの栄養補助食品とかを上手に取られている方もいますので、そのあたりも上手に活用されるといいかなと思います。
そうですね。うん、そしてあのこの番組に以前ゲストにお迎えした札幌ビール株式会社の村本隆さんなんかはこうサバイバーの有志の方と一緒にビールのね開発もされているというふうにもお話しされてましたけれども、そのがんになってもお酒を飲んでいいのかっていう問題で、先ほど坂本さんちらりとねお酒は適正量をっていう話が出てきました、うん、ということは適正量を守れば飲んでも、まあ、お医者さんによっぽど止められてない限りは大丈夫かなっていうことなんですか。
まあ確かにたくさんの飲酒でこうがんのリスクが高くなるってことは、まあ今までにもういろんなところで報告が出てるのでご存知だと思うんですけども、一方でですね必ずしも禁止されているわけではないです。まあ冒頭にも節度のある飲酒っていうところの単語を申し上げましたけども、うん、じゃあそれがどれぐらいの目安なのかというと、日本酒だと1合
と、あちょうどお調子1本ぐらいですね。
そうですね、うん、でビール大瓶で1本、まあどうやら600ml ぐらいなので、
大瓶1本、
そうですね、
結構多く飲めるなっていうイメージ、
ね、そうですね、そうなんですよ。先生方病気のね状況によってはちょっと控えた方がいい方もいるので、うん、きちんと先生に確認をした上でですけども、まあ今申し上げたようなあの量っていうのを目安にしながら楽しんでいただく、うん、やっぱりお食事ってリラックスした気持ちで楽しむっていうことが豊かな気持ちになってね、うん、明日への活力っていうものになるものなので、そうですね、はい、そこはあまりこうギチギチと過度にいろんなものを制限したりっていうことではなく、うん、楽しんで過ごしていただけるといいかなと思います。
さあ次回はこの番組ゲストをお迎えします。ご自身が16歳で悪性リンパ腫を経験し、後に小児医療の現場でがんと向き合っている小児腫瘍科医の松井元博さんにお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。治療後の生活についてやっぱりこう必要以上に慎重になってしまうなという方もいらっしゃると思いますが、まあ、まずはやっぱりストレスなくゆったりと日々を過ごす、楽しむという姿勢もとても大切なのかもしれませんね。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひ今回のようにあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。